これ8節とか10節にあるように、神である主の足音って書いてます。なのでこれエデンの園ではもともと人間と神は交わりの時を持っていたということがやはり読み取れます。出会えばこんにちは、おはようございますと、おやすみなさいと、そういうふうにですね、人間が神様と私たちが当然するように、あまりにも日常的なことですけれども、そういうことをしていたことがわかります。けれども裸で会うことができた、それができなくなった、園の木の間に身を隠すようになりました。そういう中ですね、主はアダムに問いかけるんです。あなたはどこにいるのか。とっても大切な言葉です。神様は人間がしてしまったことも、神の前に出られなくなった理由も知ってるんです。これは場所としてあなたはどこにいるのかではなくって、私との関係においてあなたは近くにいるのか遠くにいるのか。遠くにいるのなら、私から離れてしまってるなら、あなたはどうしようと思ってるのか、そういう問いなんです。当たり前のことなんですけれども、彼のすべきことはしてしまったことを謝るということでした。続くですね、これ神様の裸であることを告げたのは誰かとか、食べたのかという、そういう問いも彼の告白を促している神の配慮ある言葉だと私は信じてるんです。けれども聖書を読むと、例えばダビデもそうでしたけれども、罪を犯した時にさらに罪を重ねたように、なかなか人は罪を認めるということができないようです。アダムは何と言ったでしょうか。この女が私だから食べた。随分なこれ言い方です。この女、これ2章の最後で神様がエバを与えてくれた時にですね、アダムは喜んでんです。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉と、まるで愛を告白した妻、そういうふうに対してですね、この女というんです。まるで放蕩息子の話の最後で、弟と言いたくなくって、あなたの息子は、そういうふうに言ってしまう兄のようではないでしょうか。で、これ女のせいにしただけではないんです。もっとひどいのは、あなたが与えてくださったこの女という言葉は神を責めるような口調です。女が悪いし、そもそも女を私のところによこしたあなたが悪いんじゃないか、自分ではないと言ってるんです。それは残念ながら女もしかり、今度は蛇のせいにする。蛇が悪いと言うし、蛇を自由に園を歩き回らせている神様が悪いんでしょうっていう居直りがあります。で、この時点でこれ自分たちがしたことの報いを受けてないし、どれだけのことをしたか彼らは分かっていません。そういう中で神様は、これ読みませんでしたけれども、14節から20節のところ、蛇、女、男、それぞれの報いを語った後に、アダムとエバはこの楽園を、エデンの園を追放されるということがあったんです。で、これもしかしたら皆さんが見たことあるかもしれないんですけれども、この失楽園というものをテーマにした絵画というのは昔からたくさんあります。これ古いものだと14世紀頃からのものがあって、だいたい10枚くらいのいろいろな画家がこの失楽園を描いてます。で、それをですね、昨日見てみたんですけれども、多くの失楽園はアダムとエバが悲しみの顔でこのエデンを去ってるんです。で、その中でもですね、これ帰ったら調べていただきたいんですけれども、おそらく一番有名なマサッチオというですね、600年前ルネサンス初期のイタリアの画家が描いた楽園追放というのは、そのアダムとエバの顔がですね、まあすごい 何とも形容しがたい顔をしてました。苦悶というか後悔というか、まあ、焦燥というか、見ていただきたいんですけれども、すごい顔をしてたんです。でその絵は今もフィレンツェの教会にあるそうなんですけれども、ただ私はですね、そういう絵を見て、彼らが本当にそういう悲しみの気持ちであったのかなというのは正直わからないところです。で単純にそれは、彼らが悲しんだというのを聖書は書いてないからです。で確かに、まあ、すでに子を産む苦しみとか労働とか死とか楽園を追放されるということは大きなことなんです。でも彼らはある意味で神から離れることはできたんです。これ楽園の追放でありますけれども、これやっぱり一つに解放という側面もある箇所です。ある説教者はこの楽園を離れて彼らは喜んだというふうに語って、喜んだに違いないって語っていて、私はそこまでは言えないとも思うんですけれども、そういう縛りから神から解放されて、それは蛇にそそのかされてですけれども、喜んだという可能性も捨てられないと私は思ってるんです。それは生きる上での苦労はあっても神の戒めがない世界、自由な世界に人は羽ばたきます。蛇が言っていたこと、不自由な世界から自由な世界、そういうところに飛び出していったんです。ただ彼らが一見自由だと思った世界はどうだったのか、それが続く4章ですぐに答えが出ます。一節のところだけ読みますと、子供が2人すぐに生まれます。神に倣って命を創造したんです。喜びのはずです。ああやっぱりエデンを出てよかったかもしれない、こっちの世界の方がよかったと思ったかもしれません。でもそれはまあ束の間です。その後起こったことは人類最初の殺人、兄が弟を殺めるというですね、大変に恐ろしいことでした。そしてアダムとエヴァのようにその息子も神の前に罪を認めなかった。親と同じように生まれ育った場所を追われるんです。自分の産んだ子が殺されるというのは想像できないことです。弟がどこにいるかなんて知らないと、罪を認めない兄の姿はかつての自分自身の姿でした。自分たちにそっくりなんです。自分たちがそういう子に育てたんです。なんという恐ろしい罪の連鎖があるのかと本当に怖くなります。放蕩息子の豚の稲穂豆を食べたい、そういうところも惨めでした。自由だと思って出て行った、その慣れの果てというのがこういう結果だったんです。こういう三章を読むというのは意味があると思います。それでも少しの希望、そして大きな希望、イエス様の福音を語って今日は終わりたいと思います。この四章の最後、アダムとエヴァにもう一人セツという子供が与えられます。最初の子らを授かってから、これ随分時間が経ってからです。彼らは自分のしたことを悔いて、主がそれを許して新しい命を授けてくださいました。その節にさらにエノシュという子供が生まれ、その頃から人は主の名を呼ぶようになった、礼拝する人間が生まれてきたと大きなことを語っております。そして3章に戻っていただいて15節をお読みいたします。神である主は蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりもどんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。 次ですけれども、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。これは女の子孫というのはキリストのことで、キリストによって蛇の頭は砕かれる、つまりは罪が打ち砕かれるという解釈がされてきた箇所です。これすごいことだと思います。神を裏切った罪を犯した人間なんて蛇、サタンにくれてやるっていうわけではないんです。それでもこの人間をお前には渡さないと、反逆を犯した人間、その瞬間捨てないという宣言なんです。堕落の瞬間にしっかりと神の御手でその人間を受け止めている、支えている、そういう神の姿があります。福音が語られているんです。これがですね、神学の言葉だと思いますけれども、一番最初の福音ということで、原福音というふうに、元の福音というふうに呼ばれる箇所です。でさらにですけれども、もう一つ私は原福音と言ってもいいと思うんですけれども、21節のところです。神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作って彼らに着せられたって。イチジクの葉を彼らは覆ってましたけれども、そんなものはすぐに枯れてしまう。神様が与えてくださった覆いがあります。神の御手から確かに与えられた覆いが彼らにはあるんです。大事なこと、それは皮であったということです。生き物が犠牲になったということです。もっと言えば、死ななくて良いはずのものが彼らを覆うために死んだんです。どういうことかお分かりいただけると思います。もうこの時、主なる神は神の子羊として十字架ということをしっかりと意識されておりました。最初に一人の罪によって罪がこの世界に入ってきたと聖句を引用しました。でもこれは洗礼の学びでもしましたけれども、続きがあります。ちょうど一人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順、イエス様によって多くの人が義人とされるのです。一人の罪によって、それはとても大きいことでしたけれども、一人の正しさ、従順、神の御心に従った御子の十字架が私たちを、多くの人を救うということがあったんです。神を信じ生きる時に不自由に感じられることあります。教会生活というのもそのうちの一つかもしれません。でこの蛇の誘惑というのは、これから信仰を持つという時にもそうですし、信じた後もやっぱり実は不自由だったんじゃないか、その蛇の声はずっとずっと続くんだと思います。けれども確認したように、神に従うこと、神と共に歩むことは間違った道にそれず、道を踏み外さずに歩むためなんです。主を信じずに自分の罪を持ったままにしておくこと、そっちの方がとっても不自由な歩みです。そんなに辛いことはありません。私たちをそのままで受け入れる方と歩んで、その罪をすべて主に委ねるときに、本当に私たちは自由になれるんです。洗礼の恵みに私たち預かりたいと思います。自分で自分の人生を生きることをやめて、主にすべてを委ねして自由になりたいと思います。イエス様も宣言されました。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと。お祈りをいたします。